遠藤博夢のボイスダイアリー。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤博夢のボイスダイアリー、パーソナリティの遠藤博夢です。タイトルを直訳すると恋の日記、僕の身の回りで起きたことを話したり、時に何かしらの紹介をする雑談系の番組です。久しぶりにね、雨が降ってるって思ったら、桜も咲き始めてるんで枯れねえかどうかちょっと心配ですね。うちの地元でもですね、まあ本当に咲き始めぐらいなんで、それこそなんか入学式とかにはギリギリ間に合うか間に合わないかっていうところだと思うんですけども、ただその前にね、今ちょうど本当に雨が降っちゃって、若干雨の習慣に入ってるっぽいのかなっていう感じなので、まあ僕には全く関係ない話ではあるんですけども、今年からね、入学するっていう方にとってはもしかしたら重要なことかもしれないので、そこまではね、なんか持ってほしいなっていう感じはありますね。で、まあだからといってどうしようかな、なんか桜咲いたら花見でも行こうかな、花見はしないかもしれないですけど、散歩してる途中とかね、見れたらいいのかなって思ったりもしますし、まあその散歩をするしたいって思う時まで咲いてたらの話なんですよね。最近はやっぱりね、あんまり極力外出たくないなって思ってるんで、休みの日はね、別になんだろうな、普通に休みたいからなんですけど、家でゆっくりしていたいからなんですけど、ただそれでも最近散歩というか、まあ買い物にね出かけたこともあって、ちょっと欲しいものがあったんで、まあその時にはさすがに咲いてなかったんで、まあもしね、今後っつっても本当にここ数週間の話かもしれないですけど、桜が咲いてるうちに本当になんか出かけなきゃなっていうか、何か買いに行かなきゃななんてことがあったら、まあその時にはね行きたいな、見ておきたいなと思います。去年なんかがちょうどあれですね、このぐらいの時期に散歩して写真も撮ってたかなっていう、誰にも見せてないんですけど、そう、本当はその時隙を見計らって実家、東北の方のねに写真を送ろうかなと思ったんですけど、タイミング逃して、あやべえ、このまま残してていっかっつって、未だに僕のスマホの中に残ってる去年の桜の画像があったりするんですけど、それは結構綺麗に撮れたんで、今年ももしねそういったタイミングが本当にあれば、また写真でも撮っておこうかななんて思っています。皆さんもね、まあ花見なりなんなりは各自おのおの楽しんでいただけたらと思います。というわけで、全く関係ない話はオープニングからしてるわけですけども、本編はね全くそういう感じの話ではない、まあいつもそうかっていう感じで、今回も始めていきたいと思います。遠藤博夢のボイスダイアリー、今回はこんな1ページです。遠藤博夢のボイスダイアリー。改めましてこんにちは、遠藤博夢です。まあ普通にね雑談を今回も始めていくんですけど、前回そうか収録終わりかなにまた統率をできまして、他人数でね3人集まってできまして、その日はまあ1回勝ちましたね。もう完全に暴れまくって完全に暴れまくって、もう誰にもマウント他の2人にマウントを取らせないままボロ勝ちして、他2回は負け以上そう、その日はねちょっと一戦一戦がちょっと長かったのかなっていう感じで3回しかできなかったんですけど、まあまあこんなもんやろうと思いましたね。で本当はその時にね、新しいデッキ組めてたら持ってきたいなって思ってたんですけど、まあそれは組めなかったので、でだし他のデッキの強化なんかもねしないまま、だから前々回って言えばいいのかな、前回でいいか、そのさらに1個前に5回ぐらいやった日があったんですけど、その時とほとんどマジで何も変えてないんじゃないかなっていうぐらいデッキの中身は変えずに3回やりましたね。まあなんでそう、そろそろねちょっとデッキの内容も見つめ直して変えたいなと思ってるんで、この収録終わりにはねそれをしようと思っております。でね、その弟くんの方なんですけどが、ちょっとなんかこれから忙しくなるということで、またしばらくはね他人数戦ができない状況となりましたと。 いう感じですね。まあそれまでにね、それこそなんだろう、新しいデッキ組んだり、まああともうちょっとでそれもできるんですけど、前からやってたんで、1週間ぐらい前からやってたんでとか、まあ今ね持ってるデッキの強化なりなんなりをして、まあ次回のね多人数戦できる時までに備えておきたいなと。いつできるか分かんないですけどね、まあそれまでには備えておけるなっていう、そういう時間にもなるなって思ったので、まあそれの期間になるのかなって思いますね。まあそれこそそれまでに何だろう、新しいセットとかも出てきたら、またそれによってもね、強化できるなっていう感じもありますし、その最近またちょっと別のパックを向き始めたんですよ。まあちょっとじゃあなんでこの話に移ろうかと思うんですけど、そのまあ今までっつっても、まあここ1ヶ月2ヶ月ぐらいだけど、だと思うんですけど、神側のねセット部を買うとポストカードもらえるっていうキャンペーンがあって、それで神側を向いてるって話を確かしたと思うんですけど、してたよなしてたはずなんですけど、そういうことをしてたんですよ、仕事終わりとかに。でそのそれのキャンペーンがどうやら終わってしまっていたらしく、多分期間があったんですよね、3月末とかだったかな、で終わってしまったらしいんで、まあこれついこの収録日の先日の話なんですけど、新しいじゃないんですけど、違うパックをちょっと向き始めて、それもなんか安くなってたんで、じゃあこれ向くかっつって、ニューカペナの街角っていうパックを引いたんですね。で安くなってたんで5パック引いたんですけど、そこにはちょっと目玉カードがまあいくつかあって、そのうちのまあ一つがサイクルなんですけど、三色土地ランドは別に同じだわ。そう、基本土地タイプを持ってる三色ランド、まあ通称トライオームって言われてる、サイクルがそこにニューカペナと、あとそこからさらにもっと前の話なんですけど、イコリアっていうパックにもあって、最初はイコリアで出てたんですよ。でその時に出なかった三色の組み合わせが、今スタンダードでもギリギリ使えるニューカペナの街角でも、あるんですね。なんでその三色ランドだとか、まあその他にもいろいろあるんですけど、まあその辺を狙って向いてみたところ5パック中2枚ありましたしかも連続で2枚別のその三色ランド出てきちゃって、トライオム出てきちゃって、やっちゃーって思いつつ、でもこいつら使うデッキねえんだよな今と思って価値的にはもちろん高いんですよ。1枚多分1000から2000ぐらいするんですけど、それが色の組み合わせによってやっぱ違うんですよね。使われるものか使われないその3色かっていうので違うんですけど、まあだいたい1000から2000ぐらいはするようなカードがまあ2枚連続で当てましたよと。なんでもうその日は大勝利だったんですけど、ただね、どっちの色の組み合わせも確かねデッキとして持ってないんですよね、その組み合わせを。そのちょうど本当に僕が使ってるデッキの色の組み合わせがどちらかっていうとタルキール種族の色、まあちょっと専門的な用語を出しちゃうんですけど、タルキールブロックっていうのがめちゃくちゃ前にあって、多分10年ぐらい前じゃないかな、多分そうだと思うんですけど、もしかしたらもうちょっと前かもしれないですぐらいにあって、でその時の組み合わせ別に意図してるわけじゃないんですよ。ただ本当に僕が組みたいなって思った色がそこの3色になっちゃうだけで、まあ全然、もう一つのその組み合わせがアラアラブロック、アラアラ機のカラーパイがあるんですけど、そっちのねトライオームなんですよね、今回のそのニューカフェナのトライオームが。でイコリアの方のトライオームはそのタルキールと同じ色の組み合わせになって、ちょ具体的に言っちゃうと合計僕今から15色言わなきゃいけなくなるんで、めんどくさくて やらないんですけど、そうなんでそっちを引いてもよかったかなって思いつつ、ただそうイコリアだとドラフトブースターしかなくってセットブースターがないんですよね、まだその頃って。でドラフトからそれを当てるのはだいぶ至難の技なので、ちょっとそれはさすがにやめといて、でカペナはセット部があるんでカペナ引いて2枚引いて、さてどうしよっかなって今思ってるところです。まあ一応持っていればやっぱり今後ねその色の組み合わせの3色のデッキ、まあ3色以上のデッキを組むときには絶対必要になるカードにはなるんで、まあそれまでね大事に取っておこうかなと思っています。しかもそう、これから新しく組むデッキも、まあ、今だ制作途中のデッキも、これもやっぱりタルキールブロックの色なんですよね。の3色の組み合わせなんで、やっちまったなと思いつつ、まあなんか本当に今後ね、新しいデッキを組み合わせる、作る時には、絶対使ってやろうかなと思っています。それまでお留守番です。っていう感じで、以上カードゲームでした。本当にね、カードゲームの話ばっかりになっちゃうんですけど。 まあ、これからはね、そういった、ニューカピタの方の、パックを向いていこうかなと思っているので、またなんかいいカード当たったら報告していこうかなと思います。あ、ちなみになんですけど、そう、神川最後に向いた時かな、多分。そう、そのキャンペーンが終わっちゃう前に、あ、もう一個前か、だからに引いた時に500円のパックから2万円ぐらいのカード出ちゃって2万円ぐらいのカード出ちゃったんですよね。ちょっとそれもね、でそれはちゃんと、まあ、単色のねカードではあるんで、合う色が合うデッキにね入れちまおうかなと思っています。僕はそういう時にね、あんまり売らないで、やっぱりちゃんと使いたいなって思うタイプの、そう、人間なので、知り合いはね割と売っちゃうらしいんですよね、そういうのって。で、新しいパック代にしちゃうっていう、あの、錬金術的なことをしてるんですけど、僕逆なんですよね。なんでそっちの、やり方があんまり理解は、まあ、理解は示してるんだよな、そういう人もいるなっていうのはなんとなく、知ってはいたんですけど、ただ、まさかこんな身近にいるとは思わなかったなっていう感じで、そう、それこそあれですね、統率やってたとこの、兄弟の方、兄弟揃ってなんかリミテを結構バリバリやってるらしくって、結構具体的な話をすると、その神川、それこそ僕と同じパック神川を買ってドラフトして、でそっから、母星樹っていう、まあ、バカ高い6000ぐらいするカードが当たったらしいんですよ。それやっぱり売って新しいパック代にしたみたいな話を聞いて、あれ売っちゃったんだって思って、僕は3枚持ってます、全て確保せ、ちゃんと残してます、売らずにね。で、今からこれからねデッキに組み込もうって思ってるところなんですけど、あれ売っちゃう人いるんだって思って、だったら使えばいいのにって僕は思いながら、まだ3枚入れてないっていうどのデッキにもね、いや、どのデッキにもではねえか、一応入ってるデッキもちゃんとあるんですけど、まだ組み込んでない2枚ぐらいが確かあったと思うんで、それはねこれから組み込もうとは思っています。ただ僕はね、そういった当たったカードは基本的には使いたいタイプなので、これからその2万円の方のカードもね、3色ランドの方も、組み込んでいきたいと思いますっていうのがその辺の話で、まあもう一個話したら次のコーナーに行こうかなと思うんですけど、ついにではねえのかな、まあ久方ぶりにですね、友達から LINE が飛んできて、飲みに行こうぜって言われたんで、無理だなってなりましたね。何かっていうと、僕は今週5で働いてるんで、予定が合わない、とにかくね。でしかもその休みがやっぱりその、まあバイトだからじゃないんですけど、普通にやっぱりシフト制、社員さんも含めてシフト制なので、それぞれがそれぞれやっぱりその休みを、この人この曜日とこの曜日が休みみたいのが基本的にあるんですよ。やっぱり僕の休みが今バリバリ平日なんですね。何曜日と何曜日とはちょっと詳しく言わないんですけど、まあ平日なんですよ。そう、土日休みが今ないんですね、言っちゃうと。そっちだけは言っちゃうんですけど、ってなってくると、まあやっぱりその他の友達土日休みなことが多いので、まあでも一人は土曜日あれか。でそういう時ってやっぱり多分土曜日の夜に行って、で日曜日休むってなるとベストじゃないですか。でベターは金曜夜飲んで土曜休みだと思うんですけど、そう、そのどっちかができない限り僕ちょっと行けないなって思ってるんです。てかそうじゃないと、仮に行くってなったら平日にの夜に行って、次の平日を休み取らなきゃいけないんで、他の人がね、ってなってるんで、まあ俺はちょっとシフト合いそうにねえから、俺抜きで話進めてくれやって言ったら、どういう曲解をしたのか分かんないんですけど、あ、じゃあ今回は流れたっていう風に解釈されたんです。どうやら僕がいないとそもそも飲みが成立しないっていう、なんだろう、風潮になってるらしくって、友達の中で。そんなことあると思いながら、じゃあ、でそれをその別の友達から聞いたんですよ。言い出しっぺじゃない方の友達から、あいつしょげてたよって言って、なんでってなってで聞いたら、そういうことだったらしいんですよ。僕がその俺抜きでやってくれって言ったら、無理だっていう解釈になったらしくって、どうやらっていうのを別の友達から聞いて、そんなことねえよって思いながら、お前らだけで飲んでくりゃいいじゃんって思いながら、ただまあその情報を聞いてしまったがゆえ、じゃあ俺が飲めるタイミングだけどっていうことで、まあ、やっぱり言うてもちゃんとその希望を出せば休みはもらえるんですよ。なので、まあでもっていうことは、そのシフトを作る前 要は1ヶ月ぐらい前からはとりあえず言っとかないといけないんです。1ヶ月じゃなくていいんですけど、まあシフトが出る本当 4,5 日前とか前までには言わなきゃいけないんで、まあ月末までには言わないといけない。なんでまあ言うてもだから1ヶ月後、まあ早くても 2,3 週間前とかには言わなきゃいけないわけですよ。ってなってくると、まあ1ヶ月後まあじゃないと無理だよっていう話はして、でだそれで俺がその僕からなんだろうな休み取って、でこの日にしようぜっていうのもなんかあれなんで、とりあえずじゃあ日付はそっちで決めてくれと。でそれによって僕がその休みを取るよっていう話をして、1ヶ月後に決まりました。なんとかね、なんとかじゃないんですけど、まあどうせ僕が休むっていう日があるので、あのゴールデンウィーク中なんですけど、そこに合わせてその前日に、飲みに行こうっていう話にはして、でそのことを全体 LINE の方には流してないっていうね、あの小茶で個人チャットでしかやってなかったんで、まあいつかやってくれんじゃねえかなとは、あの全体で流してくれるんじゃねえかなとも思いますけど、まあとにかくその日に決まりはしたので、その日をね楽しみにしていようかなと思います。という感じで、前半は雑談でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、後半はですね、話題に困ったのでいつもの通りカードの紹介をしたいと思います。いやもう一個話題あるんですけど、あの逆に言うとあと一個しかないんで、それはエンディングに飛ばして、困った時のカードの紹介をしたいと思います。今回紹介したいカードが、あのまだ発売してないカード、まあこれいつだ4月のどっかで発売するサンダージャンクションの無法者っていう新しいマジックのエキスパンションがあるんですけど、そちらでから、そちらで登場する、まだ未登場の、まあ、未来のカードですねを、1枚ご紹介したいと思います。紹介したいのが早掛ける豪華カラミティというカード。赤ダブルシンボル、赤と、不特定4マナの合計6マナのカードですねの、赤の、伝説のクリーチャーになります。伝説のクリーチャー馬蒸気ということで、まあ、蒸気っていうのが今回から新しく出る、クリーチャータイプになりますね。で、スタッツかが、パワーが4、タフネスは6、まあ6万にしちゃいい出来なんじゃないかなと思います。でこいつ効果がめちゃめちゃ活かしてて、まず速攻、まあ出たターンから殴れるよという効果、あのマジックって基本的にはこの速攻という能力がないと、出たターンには殴ったりなんだりできないので、すぐに殴れるっていうのはね、まあ一つのアドバンテージなんじゃないかなと思います。でもう一つの効果がめちゃめちゃ強くって、このカードが攻撃、騎乗された状態で攻撃するたびに、このターンにこれに、騎乗した伝説じゃないクリーチャー一体を選んで、それのコピーであるトークンをタップ状態かつ、攻撃している状態で生成する。で、それは次の終了ステップ開始時に、生贄に捧げられる。最後に、この能力をもう一回繰り返すという生かしたテキストが書いてあります。どういうことかっていうと、もう一つ騎乗1という能力もあります。これ騎乗っていうのが、まあ、今回からまた今回つか次回って言ったらいいのかなから出る新しい、能力語となってまして、この騎乗1ってなってた時には、パワーが1以上になるように、アンタップ状態のクリーチャーをタップします。そうするとこのクリーチャーが、騎乗された状態になります。まあこれ馬、蒸気って最初に言ったと思うんですけど、まあ馬なんでその馬の上に他のクリーチャーが乗りますよっていう話ですね。過去にカラデシュブロックかな、カラデシュからだよな、そうカラデシュブロックに、登場っていう乗り込むの意味の登場っていう能力があったんですけど、その登場に似た能力、ただ登場とはちょっと違う点があるんですけど、まあそれは詳しくはね、話さないようにしておきましょう、長くなるんでね。まあとにかくこのこいつの単体でももちろん殴れるんですよ。ただそうすると効果がないで、騎乗した状態で殴ると、このボーナスの効果が得られる、そういうものだと思ってください。でその時に騎乗したクリーチャーのコピーであるトークンが、一緒に殴ってくれますっていう能力。基本この、まあ、登場の時もそうだったんですけど、登場とかこの騎乗を行うと1体分攻撃ができない状態になるんですよね、言っちゃうと。 その一人をタップして寝かせて、あの、まあ、その後アンタップしちゃえばまた、殴れるようになるんですけど、基本的にはそのこの騎乗されたこいつしか殴れなくなる。ですが、そのコピーであるトークンが結局出てくるんで、プラマイゼロです。むしろ増えてます、なんならね。っていうのが、しかももう一回繰り返すって書いてあります。どういうことっていうね。なぜか一人が乗り込むと同じクリーチャーが2つ出てきて、しかも殴った状態で出てくるんですよ。打点が上がります。どういうことっていうね。まあ一応そのコピーは生贄に捧げられちゃうんですけど、終了ステップ、要は自分のターンの終わりにいなくなっちゃうんですけど、とはいえなんで2個出てくるのっていう話ですね。でもう一回繰り返すなんで、例えばなんですけど、こいつに2人乗り込んでたとします。まあラクダみたいな感じ、ラクダじゃないのかな。とにかく2人、また別のクリーチャーが乗り込んでると、それぞれ、1個1個で出したりとか、まあもちろん同じクリーチャーを2個出したりとかっていうことができる、そういう、テキストになってますね。そう、1体を選んで、そのコピートークンを出す。なので仮に、まあ、2体でも3体でも乗り込んでると、そのうち好きなものの2体をコピーとして攻撃している状態で出せますよっていうのが、こいつの能力になっています。でこれ相性がいいのが、戦場に出た時の能力を持っているクリーチャーとか、あとどうせ終了ステップで生贄に捧げられるんで、逆に、このクリーチャーが死亡した時、まあ生贄に捧げられた時とかでもいいんですけど、そういった能力を持つクリーチャーを、こいつに騎乗させて一緒に殴ると、そいつらが出た時の能力だったりとか死んだ時の能力だったりとかっていうのが、めちゃめちゃ誘発します。しかも2個分出てくるんで、そう、例えば同じクリーチャーを2個出したとしても、そのクリーチャーの能力が2回使いますし、違うクリーチャー同士で1、1で出してもそいつらの能力が同時に誘発しちゃうんで、そう、そういった部分ではこいつめちゃめちゃ、優秀な、しかも殴ってる状態でも出すんで、普通に本当にさっきも言ったんですけど打点が増えるっていうのがめちゃめちゃ生かした効果だなと。これはね高いと思います絶対。まだ出てないんで詳しいその価格とかはもちろん判明してないんですけど、ただ出たら絶対高くなるはず。こいつはね本当に環境を定義づける1枚になるんじゃないかなと思っています。これに速攻がついてなかったらまだ分かんなかったんですけど、速攻ついてるんで、そのやっぱ出たターンから殴れちゃうんですよね。で他にその前のターンからいるクリーチャーとかを乗せて、しかもそいつがその、まあ、出た時でもいいし死んだ時でもいいし能力を持ってると、その能力もまた2倍誘発するんで、その辺がね結構強いんじゃないかなと思いますね。まあ禁止とまではいかないと思うんですけど、さすがによっぽど悪用されない限り。そこまではいかないと思うんですけど、スタンダードにもすでに相性のいいクリーチャーいますし、パイオニア以下になるとそれ以上にね、シナジーするやつらがいっぱいいるので、その辺と組み合わせて使いたいですね。おすすめの組み合わせが、まあ結構パターンとしてあるんですけど、一つがダメージを倍化する系のクリーチャー。具体的に言うと、スタンダードにもアグロゾズの放血者っていうカード、黒のカードなんですけど、 パイオニアに下がると、アングラスの貴族っていうのがいて、それぞれ、まあ、ほぼほぼダメージを2倍にするっていうことが書いてあるんですよ。まあ書き方はちょっとそれぞれで違うんですけど、本当に簡単な話をすると、まあそいつらがいるとダメージ2倍になるんですね。めっちゃ簡単な話ね。でそれ重複するんですよ、重複するんですよ。2体いると4倍になる。なんで3体いると8倍になるんですよ。どんどんどんどん倍化されていくんで。なんで例えばアングラスの貴族をこれに乗せます。でこいつがアタックしました。アングラスの貴族が2体出てきました。オリジナルと含めて、アングラスの貴族が3体いるんで8倍になります。 2×2×2 です、という感じです。その相手に与えるダメージが2倍になるんで、どれかの攻撃通ったら大体相手は死ぬと思ってください。っていうコンボが強かったりとか、でもう一つは、出た時に、パワー修正をするクリーチャー、具体的な話をすると永遠神ロナスっていうやつとか、あとは何だっけな、イノシシの神の、んイノシシのたたり神だったかな、あちょっとなんか違うな、もう一個いるんすよ。出た時に、あもう一個じゃねえな、まあそういった似た能力のやつがいくつかいて、これが出た時に他のクリーチャーにプラス修正を与えるっていう能力もう2体出てくるんで、1個目に出したコピーはまあ他にパワー、まあでもカラミティそのものがね打点上がったりとかで、もう一個 あのもう一回手順を繰り返すなんで、もう一個目で出てきたやつがその一個目で出てきたやつにパワー修正を与えるっていう、でまたカラミティもパワーが上がるっていう。ロナスに関してはあのパワー倍になりますからね。あーダメだ、ロナス伝説だ、あいつダメだったわ。そうロナスだとダメなんですけど、伝説じゃないあれですね、パワー倍化させるやつ、まあモダンまで落ちれば皇帝のビヒモスって言っちゃうと早いんですけど、そういった感じのが、こいつに騎乗させられるといいんじゃないかなと思います。まあそこに対して助教はやっぱり飛んでくるとも思うんですけど、インスタントなんで相手がね、フルタップとかで、あこれはもう来ねえなと思った時にこいつをパッて出してダメージ8倍ですって言ったら、まあ大体勝つんじゃないかなと思いますので、まあまだね、発売してないカードということで、何とも言えないところもあるにはあるんですけども、絶対強いカード、書いてあること弱いことないんで、とにかくね、当たったら絶対使いたいなって思うカードですし、まあ皆さんもしね当てましたら、使えるようないろんなコンボをね編み出していただけたらと思います。ということで今回は、まあ、未来のカードにはなりますが、当てたら使いたい早掛ける豪華カラミティの、ご紹介でした。そろそろお別れの時間になってまいりました。この番組ではお便りを募集しています。ラジキャスネットのメール送信フォーム X、 そしてマシュマロまでお願いします。質問や感想、トークのリクエストなど何でも OK です。たくさんのお便りお待ちしています。つい先日、まあこれもね、この収録日の前日の話なんですけど、まあ寝る前に動画をねいつも通り見てたわけですよ。でまあ見終わったらね、しっかり寝ようって思ってたんですけど、寝落ちしてましたね完全に。もう本当に多分動画見てる途中でガチで寝たんでしょうね、眠りについちゃって。でそう、あ動画見た後にそう充電もしようと思ってたんですよ。キリいいタイミング、キリいいタイミングっていうか、その僕基本的にその一桁パーセンテージあるじゃないですか、右上とかに。そのパーセンテージ一桁になってから、夜に充電して次の朝に充電器抜こうって考えてる人間なんです、基本的にはね。でそれになるまで動画見てよって確か思ってたんですよ。そしたら見てる途中でガチで寝ちゃって、で気づいたらアラーム鳴ってたんですね。あれアラーム鳴ってるって思って、あれで起きた瞬間に充電器挿したっけな、パッてその見てみたら挿してなかったんですよ当たり前なんですけど。でしかもなんだろうオートスリープっていうか、10分とか経つと勝手に画面消える設定にはしてたんで画面は消えてたんですけど、なんで充電、消費電力はそんなになかったんですよ。なんで本当に多分動画見てる時の最後のパーセンテージ2桁十数パーセントだったと思うんですけど、ではあったんですけど、それの状態で充電もさ、充電器刺さってないまま、ケーブル刺さってないまま置いてあったんで、でしかも画面つけたら本当にその最後見てた動画になってたんですよ、ページがやっだなって思って、まあとりあえず朝その家出る前までは充電器さしておいて 50% 切った状態で今回は来ていますと。しかも多分ね、これは初めての体験じゃないかな、覚えてる限りは。そうじゃない時はだいたい電気も多分つけてるからだと思うんですけど、1時とかには起きるんですよ。一回あれ寝ちまってたなってパッて起きて、ちゃんとその充電器挿すか、ページとかもね、YouTube とかも消してから改めて寝るんですけど、今回マジでそれをつけたまんま寝ちゃって寝落ちして次の日の朝になってるんで、この経験は初めてだなと思いましたね。これからは気をつけたいとまあ別に今回に限っては気をつけなくてもよかったんですけど、気をつけるってほどじゃないんですけど、これが仮に平日とかでその日バイトとかだと、まあバイトの日だとあれか、出る時間も違うから多分 100% 近くまで行くんですけどね、 50% 切った状態で家出るのってまあだいぶ危ないなとも思っているので、そういう面では気をつけていきたいと思います。皆さんもお気をつけください。という感じで、今回はここまでといたしましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。次のページもお楽しみに。